聖書の朗読をいたします。マタイによる福音書第17章1節から8節まで。新共同訳聖書では新約聖書32ページです。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。するとこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみるとイエスの他には誰もいなかった。今朝は特にマタイの福音書17章1節から8節をご一緒に学びたいと思います。キリストはここで記されておりますように3人の弟子を連れて山に登っていかれたとありますが、3人というのは聖書の中にしばしば出てくるのでありますけれども、物的な証拠以上に3人の証言の方が有力であるという原則があります。3人の弟子を連れられたということは、彼らが見たこと、あるいは聞いたことは、それは全く真実である。すでにそれゆえに今私たちはこの箇所を読みまして、ここに記されていることが全く真実であるという保証を得ている、このようにまず心に刻みたいと思います。ここに書かれてあることは間違いなく真実である。マタイによる福音書の記事は他にもマルコ、あるいはルカ福音書に記されております。その3つの箇所を比べて違ったこと、あるいは書かれていないことの中にも大変大切なことが記されているということに注目いたします。その一つだけ申し上げますが、ルカによる福音書では祈るためにその山に登っていかれると記されております。祈るため、もちろん誰にも邪魔されずに御父と親しくキリストがお祈りをなさるためにという意味でありますけれども、そこに三人の弟子たちも一緒に同行することが許されたというのはどういうことでありましょうか。祈りの場所、そこにキリストが導かれたのでありますけれども、そのキリストの栄光がここで光り輝きます。弟子たちはその栄光の真ん前に導き出されたということを示しております。キリストが祈られる祈りの場所、それは私たちも招かれていて、そしてそこで経験できますことは栄光の神であるキリストの現れです。そして祈りのは私たちの礼拝の 大切な一部です。当然のことながら、この礼拝においてもキリストはその栄光をもって臨在してくださいます。今日学びます箇所で特に注意しなければならない点はそのことです。キリストはご自身の見姿を栄光に輝かせられた。これが三条の変貌という記事の中で最も注目しなければならない点でありましょう。弟子たちはこの経験をいたしました。そして今私たちも栄光のキリスト、神の栄光に輝くキリストが近くにおられるという経験をすることこそ最大の、そして最重要なキリスト信徒としての経験であると私は確信します。ここに記されていることはいくつもあるんですけど、今3つだけ申し上げたいと思います。まず第一に、マタイの福音書によれば、キリストの見姿は御顔は太陽のように輝いた。その衣はどんな晒し職人でもできないような真っ白な色に変えられたとあります。2番目に記されておりますことは、モーセとエリアがそこに現れたということです。3番目は、雲が湧き上がってそこから御声が聞こえた。この3つのことを今取り上げたいのですけれども、一つ一つはそれ自身一つの説教、一回の説教に相当するだけの重要性を持っております。ですから本来ならばこんなものはさらっと流すわけにはいかないんですけれども、ただ今日は共通点を皆さんにぜひ読み取っていただきたいから3つのことを挙げました。3つのことで共通していることとは何か。それはもうすでに申し上げました通り、この三条の変貌の中で私たちが最も大切だとしなければならないのは、キリストが神の子として、あるいは神ご自身として栄光を表されたということです。それは三人の証人たちが今も証言しますように、誤りなく間違いなく真実であるということです。第一の点ですけれども、御顔が太陽のように輝き渡る、これはその衣が真っ白になった、それは何よりも清いお方とされたということでありますけれども、あるいは清い方であるということが明らかにされたということでありますけれども、それは言うまでもなく誠の神であることを私たちにはっきりと指し示しています。目をつぶってこの箇所をもう一度思い起こしてください。そこに浮かんでくるのは栄光に輝く神であるキリストです。私たちは福音書を読んでいると、そこには確かに私と等しい人間であるイエス・キリストが描かれております。もちろんそれは極めて大切な真理です。けれども福音書を読んでいきますと、時々神の輝きがこぼれ落ちるように私たちの前に表されます。少し前のところですけれども、マタイ福音書16章16節では、ここにいるシモン・ペトロがイエス・キリストこそ誠の生ける神の子メシアであると告白しました。これは立派な告白ですけれども、その告白、その信仰告白はまだまだ研ぎ澄まされるように純粋にはなっておりません。ですから後にシモン・ペトロはイエス・キリストを裏切る、十字架の際に裏切るというとんでもないヘマを犯しました。神の子、当時 ローマ人たちは皇帝を神の子と呼びました。人間は神になれる。実はユダヤ人も同じようにメシアは神の子のようなものであると考える人がおりました。何々のようなものである。シモン・ペトロがあなたこそ誠に生ける神の子メシアと告白をいたしましたけれども、それが本当に正しい告白であったのかどうか、皆さんもイエス・キリストを信じておられるとおっしゃいますけれども、それは全くシミも傷もないような真実の神の子告白でありましょうか。それを吟味していかなければならないと思います。この三条の変貌はキリストが神であることを如実に明らかにします。そしてその神が私たちの傍らにいましたの、私たちの横に、内に、そして私たちの上におられる。キリストの神としての御臨在のことをキリスト教会ではしばしば神権、神が権限するという言葉で表現することがあります。私はこの権限ということがキリスト教信仰にとって大変重要であるということを思うようになりました。その一つのきっかけは旧約聖書を読んでいてです。私はずっと詩編を愛しています。詩編を読みながら最近になってようやく気づいたことでありますけれども、あの旧約の民の信仰の強さは一体どこにあるんだろうか。詩編の読んでおりますと、そこに出てくる信徒の信仰の強さはどこに根拠を持つのか、私は思います。彼らが神殿で祭儀に参加することによって、わざわざ遠いところから都エルサレムに登って神殿に詣るのでありますけれども、その時彼らは神殿で歌を歌い、祈り、そして祭司たちが捧げる祈りに預かり、また聖歌隊、それはレビ人やあるいは祭司たちからなるのでありますけれども、その賛美歌に一緒に加わる。その時に彼らは、ああここに神がいましたも、目の前に神様がおられる、このことを確信いたしました。これが彼らの信仰の強さであったと思います。神がここにおられる、もうそれは信じるしかないんです。信じるしかありませんけれども、確かに神がいます。祭儀が行われているただ中で、神殿の真ん中の至聖所に神がいましたも、この信仰を彼はしっかりと持っておりました。私たちは今や神殿という制約は受けませんけれども、賛美歌を歌い、そして祈り、聖書の御言葉を聞き、聖餐に預かって、そこで私たちが経験することは神様が権限しておられる、これを経験すること、そしてそれは信じる以外にないんです。2番目にモーセとエリアが現れたということですけれども、これも大変重要な課題でして、たった1回の説教で終わるわけにいきません。ただこれだけ申し上げたいと思うんですね。モーセとエリアは、これは旧約聖書の最大の預言者でした。文章を書く預言者ではなくて行動する預言者でした。その預言者たちが間もなくエルサレムで起こることを 語り合ったと言われております。そのことと同時に、この二人の重要性は、エリアはそれは列王記の下の2章の11節というところ、今も開いていただきませんけれども、その列王記の下というところを読みながら気づいていただきたいことは、エリアは火の車に乗って天に登って見えなくなった。つまり彼は死を見ることなく天に登っていった。モーセは、これは聖書のに書いていないんですけど、暗示されているのはユダ書、もう皆さんあんまり開かないと思うんですけど、ユダ書9節のところにも関係があると言われているんですけども、一般にもう聖書には書かれていないといった方が正しいかもわかりません。モーセは死を、その体が天に上げられた。確かにモーセは死んだんですけど、でもその体は天に上げられた、昇天したということは復活したということです。つまりエリアもモーセも死を克服し、死に勝利したもの、旧約聖書の中で登場する重要人物ということです。そしてイエス・キリストも死に勝利する方です。人間の中で死に勝利する力を持ち得る者は誰か、それは神様だけです。人間のうちには一人もいません。人間は死を打ち倒し、死に勝利することなど到底できないんです。ところがエリアとモーセとキリストは死をに勝利した者たちとしてここに登場しておられるわけです。そしてもちろんエリアもモーセもその死に対する勝利はイエス・キリストの力に預かることに他なりません。そしてこの力に私たちも預かることが許されます。イエス・キリストを信じるならば、このキリストが権限しとられる。3番目は雲の中から声があったということです。この雲もまた神の現れを意味することは、旧約聖書をよく読まれる方はご承知だと思います。エジプトで奴隷状態にあったイスラエルが脱出するときに彼らを導いたのは雲の柱、火の柱でした。つまりこれは神様ご自身がイスラエルを導き出したということですね。雲の中にいたも神が。またモーセが律法を与えられたとき、その山は雲で覆われます。そして神はモーセに律法、石の板、今皆さんが言いました十戒が記された板ですけれども、与えられました。雲は神の臨在を表します。そしてその雲の中から声があったのですけれども、これを私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。このこれに聞けというのは二つの意味に取れるんですね。一つはこのことについてはという意味です。これについては聞け。誰にイエス・キリストであることは言うまでもありません。ですからこの人に聞け。ですからこれというのは、このこととこの人、この二つの意味が重なっていると私は思います。これというのは何か、それはペトロがイエス・キリストに向かって仮声を立てましょう。一つはモーセのために、一つはエリアのため。仮小屋と言いますけれども、それなんか掘ったて小屋のような印象を受けるか分かりませんが、これはテントのことです。そしてイスラエルの人にとってテントは、これは何かといえば粗末なものじゃなくて立派な住居です。ただし移動式の、あのモンゴルですね、あのモンゴルの人たちが移動のテントで生活するように、テントというのは移動する建物の、建物と申しましょうか、施設のことですね。ですから仮小屋という訳は、まあ、あまりピンときません。そして 一つはモーセ、一つはエリア、そして一つはキリストのため。そこに行けば必ずその人たちに会えるという意味ですね。でそして仮小屋じゃありません。これはずっとそこにいるための、ただし移動することができる建物、施設です。ですからペトロが言ったのは、ただ仮小屋建ててちょっとそこに住んでくださいという意味じゃありません。この山に来たら誰も彼もあなた方に会える、そのために私は仮小屋、このテントを作りましょうと言ったんですね。こういうふうに解釈することができます。それに対して天からの声は、神の声は何であったかといえば、それはこのことについては聞け、誰に、イエス・キリストに聞け、イエス・キリストの御心に聞け。この山の上に来たら遠慮なく会えるというのがペトロの考えでした。しかしわざわざこの山に登っていかなければならないわけですね。イエス・キリストはそんなやり方を、そんな考え方を頭から否定されております。弟子たちが気がついた時にはもう誰もおらず、ただイエス・キリストだけがおられた。イエス・キリストはその弟子たちと共におられました。こんな山に登っていかなくても、もう再び登ってこなくても、イエス・キリストが傍らにいましたものならば、そこにキリストは神の子としての栄光の輝きを持っていてくださる。これがここの意味だと思います。以上申しましたように、三つの出来事、これは皆大切な意味があるんですけども、ここで私が強調したいのは、それはすべて神の子であるイエス・キリストを指し示している。そしてそれは私たちが今この礼拝において、そして祈りにおいて経験しうることである。かけがえのない、他で到底経験することができないような驚くべき経験を私たちがすることが許されている。これはもう他で計算することができないほど値打ちのある素晴らしい体験であるということが言えるでありましょう。あまりの驚くべき光景を見て、弟子たちは我を忘れて何を考えていいのかわからなくなっていたと思います。けれどもその弟子たちに向かってこのようにおっしゃいました。起きなさい、恐れることはない。私たちは神の栄光を見るとなれば、それは想像を超えております。そして本当に見たら私たちが滅びてしまうでありましょう。神を決して見ることができません。それほどまでに神は恐るべき方です。あらゆることを知り、あらゆることを成し得る、そして何よりも私たちを罪の奥底から救い出してくださる方が、これがイエス・キリストですね。このような方の栄光を見たら私たちは潰れてしまいます。けれどもそのキリストは何とおっしゃいますか。起きなさい、もうひれ伏して屈服してですね、ひれ伏して立ち上がれないような状態じゃありません。自分の足で立ちなさい、そして一緒に私と歩んでいこうじゃないか。恐れることはない、私と親しく傍らを歩みなさい、このように言ってくださるのではないでしょうか。そして今日私たちはこの約束の御言葉を聞くことが許されている場所にいます。そのことを覚えて、今日から始まる1週間、栄光の神が、神の御子が私たちと傍らにいましたもん。そして私たちの目には見えませんけれども、目の前にいましたもん。 そのことを信じなさいとおっしゃっておられますから、信じましょう。そして神の現れのもと、どんなことがあっても神様は神の子キリストを私が守ってくださいますから、安心して信頼して歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、信仰教会の講談で福音書の一節を解き明かすことが許されて感謝をいたします。ここに記されておりますように、私たちの目の前には権限する神の子イエス・キリストがいつもおられます。そのキリストは今は天におられて、そしてその魂を持って近づく者は必ず会ってくださいます。起き上がりなさい、そして恐れることはないとおっしゃってくださいます。この方に安んじて従っていきますように、この方を安んじて信頼して、この険しい苦しい悩み多い人生を歩み通すことができるように、私たちを強め励ましてください。キリストの御名を通して祈ります。アーメン。